開催いたします。総会開催にあたりまして、議長の選出をしたいと思います。どなたか議長をなさっていただける方はございますでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、こち役員会から小野平八郎ファクトリーチェルオ様2名の方の議長をお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは小野平八郎様、服部輝夫様に議長をお願いいたします。総会を開きます、議長の小野さん、そして服部さん、よろしくお願いいたします。
慣れですので、また時間の制限もあるようでございますので、できるだけ、速やかに議事を進行させていただきたいと思いますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。
この度のですね、一言を言わせていただきますと、この度 の、 総会の議長はいずれも視力障害者で全盲です。それでですね、発言のある方はこちらでありしますので、挙手だけでなくて、お名前と、所属協会はどうでもいいですけど、お名前だけをはっきりとおっしゃってください。それから発言なさってください。よろしくお願いします。
事務局の高橋です。よろしくお願いいたします。おかげさまで、歌唱連が発足してちょうど第10回目の、全国大会、そしてまた総会を迎えることができまして、地元の新潟の実行委員会の皆さん、そしてまたボランティアの皆さんに支えられて、大会にこぎつけられたことを大変ありがたくお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。で、 唱連活動がその10回目を迎えたということはある意味で、過去を振り返るいいチャンスでもありますので、まあ、そういう意味で原点に戻って、まあ、私たちの現在地といいますか社会の中で、障害者がどんな立場にあるのかということを再検討する意味もあろうかと思います。で、まあ、特に、障害者、病者、そして高齢者、がですね、私たちが市民としてこうごく普通に生活を送れているのかどうか、このことを絶えず、まあ、これまで気にしておりました。で、まあ、言うまでもなく障害者は常に社会の中で少数派というか小さな存在です。まあ、小さいといえばカトリック教会も日本の中で 0.0何%という数字が言われているほど少数派でありますけれども、その少数派の中にあってなお少数派に甘んじるというわけにはいかないわけなわけです。で、まあ、障害者は社会の中でごく普通の信徒と同じように、まあ、教会活動に参加して意見を述べて、まあ、福音宣教の中の輪の中に行きたいという思いが常にあるわけです。で、そういうことを一つ一つ、まあ、実現していくのがこの歌唱連活動、あるいは歌唱連の目的であったわけです。で、まあ、細かいことは一応大会の冊子に、書いてありますので概略報告させていただきます。2006年から9年の3月末までの流れです。で、特に今大会で強調したいこと、申し上げたいことは、いわゆるその神の国文書が完成して発行したということです。まあ、皆様の、資料の袋の中に、水色の表紙で、冊子ができていると思いますけれども、まあ、今回の文章は難しい、聖書論議とか障害の哲学とか、そういう、まあ、難しい話はちょっと横に置いておいて、サブタイトルにささやかな鍋料理というふうにつけてありますけれども、これはとてもいい文章なんですが、基本的にこう生活に根ざしたところから私たちが現実をどう受け止めて何を理想としているかということを、まあ、9人の筆者は熱っぽく語っておられます。その素晴らしい雑誌ができたことを、まずご報告申し上げたいと思います。まあ、ほんのちょっと時間をいただいてですね、この亀の国文書 の、まあ、制作というか編集に携わってきた、小委員会の橋本さんに、その、まあ、ポイントなどをちょっとご紹介いただければと思います。橋本さん、その場で結構ですから。小委員会というのは、中川慎さんと、佐藤義彦さんと橋本と3人で、確か6年くらい前の大会の時に決まった。で、3年間をめどに作ると。そして3年前の東京大会の時に、かっこよく出すはずだったんですが、我々の失態で、東京大会では、3人がん首を並べて謝ったわけできませんでした。それで新しく発想を し直して、もう我々3人では手に負えない、だからみんなで作ろうということで、このみんなで書こうという形になりました。そしたら雨降って地固まると言いますが、我々の失敗がむしろその今回の結実の、エネルギーに、エネルギーじゃないな、結実のきっかけになったわけです。非常にいい、文集ができました。中身がエネルギーが濃い、我々の持っているエネルギーを結実されたものだと思っています。で、この活用ですが、これはできるだけたくさんの目書きじゃないですか、健常者というのは聖職者と一般の信徒の人です。この人たちにこの本を売っていただきたい。1冊500円です。少し高いかもしれませんけれども、ぜひこれを読んでもらいたい。買うというのは読むということですからね、読んでもらいたい。それはな、読むのもらうことの中身は、障害を持った信者たちが何を考えているのか、宣教に向かって何をしようとしているのか、そういうことが分かってもらえると思っているわけです。我々のエネルギー、我々の方向性が、一般の
信者さんや聖職者の人たちに分かってもらうことが非常に有益だろうというふうに思っているわけです。これをきっかけに、これを武器としてぜひ皆さんこの本を活用してください。で、1冊500円で売ればもしかしたら歌唱料が少しは儲かるからです。その意味でも、それからその障害者の問題が選挙の上で非常に基礎的なことだということは前々から私たちは思っているわけです。そういうものを広める意味でも分かってもらう意味でもぜひ売っていただきたいと思います。とってもいい本ができましたので、これをこの際目いっぱい おすすめしたいと思ってます。ありがとうございました。
私は販売 の宣伝までしてくれと言った覚えはないんですけど500円ということでした。で、次にですね、この10年間歌唱連が最も力を入れてきた分野といいましょうか、問題はですね、やっぱり精神障害者の皆さんの問題に力を入れてきました。で、教会に居場所がないというこの現実をですね、どう捉えて、目に見える形で皆さんがこう教会にスラッと入ってこれるような状況が好きじゃないかというようなことでですね、一貫して支援してまいりまして、2001年、ちょうど10年ぐらい前になりますけども、オリーブの会というのが東京で発足しました。で、それから、各地に小さいグループですけども、オリーブの会ができています。で、ささやかですけども全国的な横のつながりも当事者同士の間で出てきているようですので、この点今後ともですね、これまでの成果を踏まえてさらに伸ばしていきたいと思いますが、その現状についてちょっとオリーブ東京オリーブの会の家族の会の
2000年の歌唱連大会、高崎大会から正式に参加団体として加えられました。で、この障害は障害を持ちながらまた病者であるっていう特殊な障害者ですので、慢性病のような長い期間をかけて戦っていくわけなんで、家族の方、当事者はもちろんですが家族の方もいつも切実な思いを持っております。 ですからオリーブの会の会合は当事者の会と同時並行で別室で家族会の会を持っております。それで2,4,6,8,10,12とそれぞれの会に家族も当事者の会もおよそいつも10名から20名ぐらい のメンバーが集まって心の重荷を吐き出してまた情報交換を行っております。で、個人的になりますけれども、2000年の高崎大会によろよろの状態で当事者である娘も参加したんですが、その時にとても良い衝撃が彼女の心に走ったようで、こんなにもさまざまな障害を背負った人が世の中にいらっしゃるのだっていうことを知らなかった。で、自分一人の心の苦しさに一喜一憂していた自分が恥ずかしくなった。で、大変な障害を 背負いながらイエス様と一緒に明るく生きておられる姿に感動したっていうことを申しまして、それ以降3年ごと大阪た2003年の大阪大会、2006年の東京大会に参加しながら、まあいつも病気の山や谷はありますけれども、少しずつ薄皮が抜けて、今は現在は自立の試みの中におります。でちょっと話がそれるんですが、今朝 の, 新聞を見ましたら、13歳の息子さんが勉強のストレスでお父さんにお父さんを殺してしまったとあって、もう驚いたんですが、先日キリスト教のつながりがあるユダヤ教 の, 成人式っていうのは13歳であって、その時にお父さんが息子に申し渡す祝福は、息子よ、これからお前の人生に何が起ころうと、またあなたが人生で成功しようとしないと、有名になろうとなるまいと、健康であろうと健康を失おうと、あなたの父と母がどんなにあなたを愛しているかをいつも思い起こしてほしいというのが、その祝福式の父親の言葉であるということを知りまして、これは素晴らしいなと思いました。ちょっと話がずれたんですけれども、この辺りで、
ありがとうございました。それから、歌唱連の大事な年間行事といいますと、いわゆる研修セミナー、今名古屋で第1回が始まったということがありましたけれども、総会のない年はできるだけ研修会を開こうということで、一昨年は生きること死ぬことというテーマで、レイ研修さんの話を伺いました。から去年は、神の国建設を目指して自分への気づきと題して、花草十一郎神さんの話を伺いました。いわばその私たちのこう、心を深めるというか高めるというか冷静につながるような、勉強をしてきたわけです。で、偉い人の話を聞くだけではなくてですね、お互いに、障害を持つ仲間から体験発表を聞いて、自分たちのまたこれからの参考にするというような形もとっております。で、これからは東京だけではなくて、できるだけ各地で、研修会を開いていただきたいと思っております。それから、次の課題は、引きずっているんですが、財政の問題です。歌唱連には1200人の会員がおります。年会費は1000円ですけれが、これ全て納められれば120万円という大金になります。で、大変活動しやすくなっていますが、現実はなかなかそうはいきません。大体半分ぐらいの数にとどまっております。で、その補填をですね、名古屋の野村司教様が歌唱連を支える会というのを 作ってくださって、ご寄付の活動をして、まあ、年間150万円ぐらい集めてくださって、歌唱連に寄付していただいております。まあ、それについては、まあ、次年度から の課題としてですね、引き続き皆さんにご協力をお願いしたいと思います。そして、まあ、もう一つこの3年のうちで、大きな出来事としてはやはり昨年11月24日の長崎の列国式であったと思います。で、歌唱連としてもこれに、50名近い仲間が参加しましたが、その式典の中で、山口の松田俊明さんが、まあ、第一朗読を演じて読み上げられました。で、協会も障害者のことを考えてくれているんだなと、まあ、私たちも感動したわけですけれども、今日この会場に、その朗読をされた松田さんが見えておりますので、ちょっと短い時間ですけど松田さんからそのあたりのことをご報告していただければと思います。松田さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。私は去年11月24日に、思いもしない3万人以上の人の前で、しかも、外国から来られた方、あるいは教皇様の代理様の前で、展示の聖書朗読をするという礼儀に預かりました。3万人という人の前で展示の文章、今まで盲人たちが読んだことがあるのかと思うと、おそらくなかったと思うんですけど、まあ、宗教団体の中といえども、特に今年は展示の記念の年でもありますから、このことをちょっと私はこだわりたいと思います。このことを通して天主という聖書があることを皆さんに知ってもらって、それを通して少しでも選挙が広がったと思っております。次にこういうことになったことにちょっと話せてもらいます。私はダミアン様が列国された時に、ダミアン様の資料がデータが少ないために なんとなくダミアン様 の影が薄いような気がしました。それで歌唱連山口の、協力したいというか、協力したい本日の様にそのことをお話ししたら、そうですね、で私はその時列国式の時に何か盲人たちがその代わりに何かさせてもらえませんかと言ったら、何ができますかというか言われましたから、聖書朗読ぐらいしたらどうでしょうかと言ったら、先生が、あ、そうですねと言われて、それをじゃあ有志版教区の長崎の実行委員会のメンバーでいらっしゃる小泉先生様にお願いして、長崎の実行委員会に挙げていただきましょうということになって、長崎の実行委員会の方で検討した結果、あなたに出て やってもらいましょうということになりまして、本当に嬉しく思っています。それから、この聖書朗読についてですね、神様は聖書そのものを読んでくださいと言われたんですね。それを私もそうしようと思ったんですが、説がですね3回飛んでるんですが、その説が飛んどるのを聖書で読んでいくのは非常に大変でしたね。私は先生にすごく堪能なんですけど、そこへすぐ指が飛んでいくようにまず日頃から練習しました。そしてその読み方なんですけど、やはり3万人の人の心に届くように読むにはどうしたらいいのでいいのだろうかと思って、翻訳ボランティアの人にそのサンプルのテープを作ってもらいまして、それを聞きながら練習したつもりですけど、果たしてどうでしたでしょうか。それからこの日は雨が降っていたんですね。雨が降ると土砂降りが降るとですね、天気の紙が濡れてしまってですね、読めなくなるかわからないから、それは非常に心配していたんです。急遽誰かに代わってもらおうかと思っていた、ところ急に雨が奇跡的にやってしまいましたので本当に助かりました。で、とにかく私は天気の記念に今年というのを去年のことですけどやらせてもらって、どうかこの天地の聖書ということを通して日本に、あるいは 世界から来られた司教様が どのように受け取られたか、それを知りたいところですけど、まあ、こうしたことを通してカトリックがですね、視覚障害者をはじめとする障害者の中にもっともっと国際的にも広がっていければなとつくづく思いました。まあ、簡単でございますけど、私の感想を述べさせていただきました。ありがとうございました。
すみません、あの事業広告が長くなりまして、すぐ終わりますから。であとはあのこの間の問題として、まあ、我々非常に、厳しい戦いを強いられたものとしては、障害者自立支援法の成立があります。まあ、あの今国会の閉会満議は成立するかどうかというところまで、改定がですね成立するかどうかここまで来たんですが、解散によってまたやり直しということになりました。でこの自立支援法、あの、保護の負担、公益負担というような問題については、あの引き続きあの警戒していかなければならないと思っております。それから先ほど青木議員の方からもお話がありましたが、障害者の権利に関する条約、いわゆる障害者権利条約についてはまだあの、まあ、障害者がこの社会参加するためにどういう条件づくりをしたらいいかというのが、実はあの法律上問われているテーマになっておりますので、これはあの、協会外内外のこう団体ともともにですね、手を取り合いながらあの勉強し、また解決に向けてあの動いていかなければならないかなということで、これはあの次の時期への、先送りの課題ということになります。大変大雑把でしたけども、あの何人かの皆さんのご協力をいただいて、まあ、あの第9期の事業報告とさせていただきます。議長さん、よろしくお願いします。
ただいま事業報告経過についていろいろご説明がありましたけれども、ちょっと総管理画面14時30分までということですけれども、だいぶ時間が押しておりますが、皆さんの中にまだご質問などありましたらちょっとお受けしたいと思います。どうぞお名前と協会名を発言の前におっしゃっていただきたいと思います。何かご質問ございますか？特になければこの事業報告を承認していただきたいと思いますので、拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。では次は会計報告ということでございますが、担当の方どなたかお願いいたします。
はい、第9期会計報告をさせていただきます。これは3年分の会計をまとめましたので、まずは前年度繰越金は2006年度に819,690円の繰越金です。それから会費439,500円、それから寄付金が2,126,909円、事業収益が143,808円、歌唱連を支える会450万円、雑収入が56,000円、この合計が885,507円です。記述の方を申し上げます。第9期月間記述、印刷費が134万5610円、会費が 76万1325円、交通費が154万6490円、通信費が264493円、事務消耗費352792円、援助費44万8821円、交際費が2万円、塗料購入費が24850円、ホームページ経費が89964円、総会積立金が120万円、分担金3万円、この分担金は市教団公認団体の経費であります。それから援助費と先ほど申し上げましたのは、2006年度にプロジェクターを購入いたしました。2007年度には横浜オリーブの会の立ち上げ、それから2008年度には日華教会に援助いたしました。で、分担金が3万円申し上げました。その次に雑費ですが0です。それで利益繰り越し金が200万1562円となります。以上でよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。ただいま会計担当の方から報告がありましたようにですね、これについてもしご質問がありましたらお受けしたいと思います。もし特にご質問がなければ、また拍手によって承認していただきたいと思います。ありがとうございました。では次の事業計画からは服部さんにお願いします。
事業計画は次期の事業計画案ですね。2010年に2011年かな、事業計画案です。事務局長お願いします。
本来事業計画案は中原が、説明するはずです。そして今日は残念ながら中原会長いません。そして明美さんに先あったんですね。中原会長さんいないの？残念って言ってました。私もそう思います。やっぱり彼女は非常に素晴らしいですね。なぜかというと非常によく仕事ができる。そしていろんなところに飛び回ってました。そして今動けなくなりました。で腰を痛めて写真にビデオに映ったように元気です。でも起きてる時間が制限されちゃって、それから5時頃になると寝なくちゃいけないんですね。なんか午後からはなんか腰が痛くなるって言ってました。で非常に仕事ができるのに突然できなくなる。これは障害を持たれた方の本当に辛いところです。でもそのおかげで実に生きるっていうことが分かる。で私は残念ながらかどうか知らないですけど、神様から障害もらっていません。で多くの人はこの障害があるなしでみんな同じ障害持ってるよって言うんですけど、それはそうです。どの人も障害があります。私も心の障害があります。こう心開くととても恥ずかしい、見にくいっていうのもバーって出ると思うんですけど、残念ながら見せることできないんで幸いに立ってます。で今私たちの社会は実に問題がないですね。食べれますし、便利ですし楽しいですし、そして今叫んでますよね。経済的にとっ ても大変だ、仕事がなくなっちゃう、みんな恐れてます。でもこれは私に言わせれば嘘です。なぜかって言ったら、この全世界を見ればこんなに楽なところはほんのわずかです。私は家がないけれど隣の人は家がある、いいなって。家がない人いっぱいいます、世界中で。家がある人少ないです。で今日本の社会は、問題がないですね。でどういうことが起こっているかというと、生きるということが分かんなくなってきて、で生きている人は少ないです。で生きている、本当に生きている人は障害を持たれた方が本当に生きている。でなぜこのみんなが生きていないか、その証拠は退屈死するんですね。何にもないと退屈だな、困ったなって困るんです。これはみんなそうですね。でもこれは現代病です。で昔は多分こんなじゃなかったと思います。そして障害を持たれている方も人によって違うと思うんですけど、重い障害を持たれている方は退屈はあまりないと思います。で知的ハンディの人も退屈はあまり知らないですね。どうしてかっていうと、自分の内側から力が湧いてきます。それで生きてるんです。で他の人たちは外から来るもんで生きてます。だから生きるって何なのっていうと、楽をすること、楽しみあること、充実感を味わうこと、これが生きてる。嘘です。なぜかというと、仕事が立派なものがあってもなくなります。だから仕事一生懸命やってる人は中毒です。買い物中毒、食べ物中毒、アルコール中毒、みんな中毒してます。でみんなそうだから問題ないと思ってますね。私は1週間ぐらい前、アルコール依存症の男性と話しました。とても助かった。で彼は頭いいんです。いろんなことできます。問題ないです。でも彼が言うのは、自分がどんどんどんどん剥ぎ取られていく。とても辛い。でやることもなくなった。だから本当に生きるということは何かって探す、さざるを得ないって言ったんです。本当に私を歓迎した。そうですよ。生きるっていうことはいろんなことをやることではない。でいろんなことをやることは生きることを本当に見つけるため。そしてこの3年間歌唱寮は何やっていくかっていうと、そういう本当に生きている方々と触れ合うってこと。で障害を持たれた方は何があるかっていうと、死と隣り合わせている。でそうでない人は死は忘れています。で病気もそうです。病気はみんな病気なんですね。これ対象になっているんです。治す対象。病気になった時に治しますよ、防ぎましょう。で障害を持たれている方は違います。治す対象ではないです。非常に生きづらくされています。でも実に自分の内側から生きています。で障害を持たれている方は本当に生きることを教えてくれる。で教会でも同じです。イエスは生きるということを、命をもたらした。だからイエスは自分の生体と御塾を制定するときどうしたか、こうみんなを引き連れて人だといないようなところに導くんですね。そこについていった人は誰ですか。生きづらい人、寂しい人で、普通 の, イエスについていかない人は宮廷にいた。宮廷っていうのは今では大都会です。大都会で問題なくて平気で生きていける人で、問題がなくなると結局それは非常に問題が起こる。退屈しだす。退屈しだすとどうするか。お酒を飲み始める。仕事を夢中になり始める。仕事を夢中になると仕事のできない人はほっぽり出す。失業問題なんか今言ってますけど、これは仕事の問題ではないです。人間の問題です。人間ができない人を追い出すからです。だから失業が起こってくる。経済の問題ではないです。経済が落ちたが失業するんだ、そうではない。でこれからこの3年間は 歌唱力をどうやっていくか、これは本当に生きることを探すことです。内側から湧いてくる本当にそうした人と出会う。でここで今障害を持たれている方々がこう集まっています。これはとっても意味がある。でももっと大事なのはここに集まらない人、その人と結びついている。中原会長は自分がここに来れないから会長を降りますとんでもない。そういうふうにギリギリのところで生きている人こそ、本当に生きている。だから絶対にやめてはいけない。そしてみんな納得してやっぱり中原会長にやってもらおう。そして次期3年間は彼女のその素晴らしさで生きます。素晴らしさというのは才能ではありません。生きる力です。ギリギリのところに置かれている命です。そのためにこれから次は名古屋で集まりますけど、そこに目指してまた集まることをします。そして新潟でも小さな障害者の集まりが生まれるでしょう。それをみんなで支える、ささやかでいいです、小さくていいです。そして他のところでも障害を持った人のグループが生まれていく。文章には組織って書いてありますけど、組織ではないです。小さな人が本当に生きていく、そういう集まりが至る所に小さくていいです。それが生まれていく、それをつなげていくということです。ですから今日ここで皆さんとお会いすることはとっても意味がある。で今度の3年先に名古屋で会うとき、それもとっても意味がある。いや元気、これは素晴らしい。で教会の中で障害を持たれた方はイエスの命を引き継いでそれを伝えていく。障害を持たれた方外したら多分教会は消えるでしょう。それほど障害を持たれている方の命は尊い。でこの毎年研修していきますけど、高橋がさっき説明しましたように研修会を開きます。それは生きるということを見るため、出会うため、触れるため、味わうため、それを各地でやりたいということはそういうことです。小さなグループが生まれてほしい。教会の中心です。イエスはご聖体を定められました。これ指摘です。でもう一つはこの小さな人にやったことは私にしたことだとイエスは言われた。ですから教会の中にはご聖体ミサと弱い人、二つの指摘がある。どっちかを消してしまったらそれは教会ではない。でこの3年間は、本当の生きる人間を目指していく。で神の国文書っていうのをこれからも作るんですけど、神の国はどんなものかっていうことを考えることではないです。探すところに意味がある。で聖書にも宝は隠されているとこ、隠されているんです。それから蔵からこう新しいものを出してより分ける学者に似ている、そういうのもあるんです。要するにこれは神様の合ってるか、神様が喜ぶのか喜ばないのかでこう探していく。自分が本当に幸せになるのかしないのかって探していく。これが私たちのやることです。神の国ってこういうもんだって答えを出すことではないです。ですからこれからも探していきます。橋本がさっき多くの人が参加した、これからも皆さん参加していってください。そしてまた次の文章、それは探していくっていう、神の国を探すっていうことなんです。それをやっていきたいと思います。ちょっと長くなってすみません。これで次の3年間の目指すところを理解させていただき、聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございました。ただいまのお話に対して質問ございますか。ないようですので、ただいまの第10期養鶏学館、拍手を持って承認します。ありがとうございました。次です。事業計画案ですね。第10期の事業計画案、予算案です。予算案に詳しく、 担当の方お願いします。
第 10期予算案を申し上げます。2009年4月1日から2012年3月31日までの予算案、収入の分、前期繰越金が200万1562円、会費50万円、寄付金100万円、課長連を支える会450万円、合計が800万1562円。支出の部で印刷費200万円、会費80万円、交通費200万円、通信費30万円、事務消耗費35万円、援助費20万円、事業費80万円、交際費5万円、ホームページ経費10万円、総会積立金120万円、分担金3万円、予備費181562円。以上です。
ありがとうございました。ただいまの予算案につきまして、ご意見、ご質問、ご意見ございますか？なかったら拍手もできます。ありがとうございました。
では次に役員の選出ということで、役員の選出ということですけれども、執行者から何か案がありますか？
はい、次は第10期役員任でございますが、先の、役員会、並びに事務局会議の討議を経て、次の方々が推薦されましたので、ご承認いただきたいと思います。まず、課長連の協力主体として、中谷愛沙夫神様にお願いしたいと思います。会長中原恵美子、東京教区です。副会長海野純子、名古屋。佐藤義彦、横浜。事務局長小池正夫、埼玉教区。書記江戸徹、名古屋教区。会計西村美智子、東京教区。それからここまでが役員なんですが、運営員が5名おります。運営員として、荒木元次さん、札幌です。田島敏子さん、横浜。鈴木龍さん、東京。それから須藤千恵子さん、埼玉。服部輝夫さん、新潟。幹事は高橋秀治、望月俊明の2名。顧問として橋本宗明さん、から後藤正弘さんにお願いしたいと思います。計16名よろしくお願いします。
以上のような次期の役員が紹介されましたけれども、推薦されましたけれども、これに対して、ご意見がありましたら伺いたいと思います。もしなければ拍手を持って承認していただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ちょっと私議長からですね、この資料についてその担当者の名前が出てないので、この次のね時には氏名を付けてもらいたいと思います。どなたが担当者なのか。 かはっきり分かると思いますので、時期あればそういうふうに考えていただければありがたいと思います。
はい、申し訳ありません。事務局の手落ちでございます。ちょっと、土壇場まで、いろいろ人選に揉めたということもあって、資料印刷が先行しちゃって、事実が後からついちゃったという経過がありまして、申し訳ありませんでした。
では以上をもちまして、今日の議事が終わりましたので、これをもちまして私たちは退任させていただきたいと思います。大変ご協力ありがとうございました。